こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。この時間は今年創立70周年を迎えました日本短波クラブの大竹俊光さんと赤林隆人さんに BCL の日にちなんだ特別対談を2回にわたってお届けしております。今日はその後半をお届けいたします。
日本短波クラブの大竹です。昨日に引き続きまして月刊短波でおなじみの赤林隆人さんと一緒に第2部の話をいたします。クラブも本部が、76年から約10年間東京で、行われまして、BCL ブームの時代はカラーの会誌を発行したりしておりましたが、結局最後は応援していた人が1人減り2人減りで自利品になってしまいまして、86年2月に仙台にまたクラブの本部が戻ってまいりまして、創立当時の同じスタイルの会誌が出るようになって、まあこれで昔の多くの会員の人が懐かしいと言って復活してくださった人が多いと思います。で、86年2月に仙台に HQ が戻りまして、まあ山田さんの今夜は笑いかわせみが86年の6月号から始まっております。
これはもうお亡くなりになるね直前までずっと続けておられました。
そうですね、いつもあの笑いかわせみの原稿ってのは締め切りギリギリに来るのに、移行になった最後だけはねちょっと早く来たんだよね。あれと思ったら彼もちょっと体調の悪さに感じていたらしくて入院するというようなことになったんですけど、まあそれは2008なんでまだだいぶ後のことです。
そうですね、最後のところでこの連載もこれが最後かと書いてありました、
ね、そうなんですよね、彼もなんか感じるところがあったかもしれない、はい、で赤星さんの月刊短波もこれが92年6月からかな6月号から始まってますね。
はい、まあちょうどその仙台にね、HQ が戻った少し後、いろんな方が復帰したと、言われてますけど、私も復帰いたしまして、まあ、月刊短波やなんかをね、それから連載させていただいた、いただくことになったわけです。
もう20年
?30 年。
30年だね。長いね。最初頃の開始見てたら、月刊なのになんか、一つの月に2つ載ってる月もありましたよ。
まあそういう変則の時もありましたね、
はい、いずれにしても素晴らしい最新情報入ってるんで貴重な情報だと思います。から94年の8月からハムフェアに出展するようになりまして、
この期間からハムフェアで総会とか講演会なんかを開催するようになったん
ですね。そうですね、ハムフェアは94年から参加し始めて、はい、まあ、総会というのは結局快速ができてからですから、快速ができたのは2008年山田さんが亡くなった年ですね。この年ぐらいになりますんで、
講演会みたいなとかね勉強会みたいなものは結構やってました。
そうですね、それでもやっぱりただ集まるだけではつまんないんで、まあ、ミーティングも兼ねてみんなで顔合わせができるような、まあ、講演会やろうというようなことが良かったんだね。それで 僕ハムウェアでよく思い出すのは、あの山田さんがクラブのブースにいるといろんな人が寄ってきてね、この頃はもう90何年だからブームが経ってもう20年経ってるわけかな、だから10年近い人がねたくさん来て、山田さんあのサインしてくださいとかね来たんで、まあ、でそういった山田さんやないのもちっとも高ぶらないからね、もうどんどんサインしておられて、やっぱりなんていうかな、彼のあの人を引きつける魅力というのはここにもあるなと思いました。だから法則関係の人が来て山田さんサインしてみた、あの人何ですかって不思議そうに聞いてた人もいました。何ですかあの人はという不思議そうに見てましたけどね、うん、まあ、そういう時代もありました。
ただ2000年代のに入るとね、あの本当にハムフェアに現れる山田さんがあの本当に神様みたいな歌になってましたよね。
いや怪しいねまあ神様というか仙人、仙人みたいになって
仙人と言ってた方もいます
ね。そうですねまあそういう時代でしたね。で、まあ2000年に入るとやっぱり日本語放送もね、2000年に入る前に BBC ドイツ部で最初はオーストラリアだったかな、ね、
オーストラリアだ
った、あんなに人気ある曲がやめちゃったんでみんなショックを受けたっていうかな、そういう感じはあったと思います。2002年に50周年になりまして、我々も50周年の記念誌を作ったり、それからあの記念放送をね、いろんな曲をやってくれて、やっぱり一番印象深かったのは VOA ですよね。 VOA
最後の
蔵
の曲、最後の送信だったじゃないですか、
3月に2002年の3月に真っ先に VOA があの特別放送をやってくれて、まあ、キム・エリアツさんが私知り合いだったもんですから、彼といろいろ話をして彼が取り上げてくれて、これやっぱり VOA だけで100通ぐらい来たかな。やっぱり VOA の人気っていうのはすごいなという感じを持ちました。
あの VOA がね、特別送信でクラブのその、あの記念番組をベラの送信所からの、あの公式的な最後の短波送信だったんじゃないかと思われるん
ですか。そうです、確かね、
はい、
だから ああいうなんとか国立と言っちゃいかんけども、ガバメントのあれでも
随分すごいことですよね
融通が効くなっていうか、まあキム・エリオットさんの力がありすぎるのか、本当にあの印象深い特別放送で大変感謝をしております。
60周年の時も特別放送を、
そうですね、60周年もほとんどは日本語放送で、英語は確かウェーブスキャンと、あ、それ以外にあれだ、
リトアニアの送信所から送信しませんでした、
それとそれ以外に中米からだったから、ものすごくアメリカで強く聞こえたんだけど、ベルギーのルド・マエスさんっていうあの送信関係のリセールをやってる方がおられて、彼が友達なんだから50周年番組出したいって言ったら、あの全部アレンジしてやるからって言われて、あの3カ所の放送局から電波出たんですが、特にあの北米向けの番組すごく強力だったんだけど、その割にはね、あの北米の連中のレポートは少なかったっていう印象を持ってます。で結局お金いらないよって言われちゃってあれだ、俺に浮世絵を額に入れて送りました。もう非常に彼は喜んでくれて、とってもいいイベントになったかなというふうに思っております。
あとあのラジオセントヘレナに関しても、
あ、そうですね、
クラブそんなことやってるんですかね、
ラジオセントヘレナ、あのもともとラジオセントヘレナって1年1回で、まあ、我々日本人には七夕放送って言えば通じるわけですけども、
七夕放送ですね
1990年から1999年までかなの間に9回オリジナルのラジオセントヘレナっていう放送がありまして、これはあのケーブル&ワイヤレスっていう、まあ、通信会社の送信機をね借りて、ラジオセントヘレナが、まあ、短波で、
セントヘレナ、多分あの聴取者の中でセントヘレナご存じない方もいらっしゃるんで、セントヘレナってどこにあるのか、
ちょっと大西洋の孤島です、あのナポレオンが幽閉されたで、あ 歴史的には知ってる方もおられると思うんですが、非常に小さな島ですね。そう頻繁には行ってないんで、確か部品を運ぶのにだいぶ苦労したと聞いてますけれども、まあ、1999年にオリジナルの七夕放送終わりまして、2006年の春にですねリバイバル運動というのが起きまして、ドイツの方が復活運動の声を上げましたもんですから、日本タンパクラムも素早く対応しまして、日本人にやっぱり大西洋のことなんでロマンチックな感じがあるのかな、すごく。
これは珍しいですよね、
1400ユーロ以上、それからアイコムのトランシーバー1台、こういうものが集まりましてドイツの被災者の方へ送ったんですけれども、これでセントヘレナに高さ17メートルの回転式のヤギアンテナ、これが建てられまして、1回目は2006年の11月5日です。やっぱり指向性アンテナの威力って言いますかね、送信機は昔もこの時も1キロワットだったんですけど、やっぱりもうアンテナの違いだと思いますね。非常によく受信できまして、日本からレポートも大変な数送られています。
このレポートが当時セントヘレナには空港がなかったため、数便の船便でしか行かなくて、しかもその船便も経由地が、南アフリカ経由と、イギリス経由というのがあって、イギリス経由じゃないと届かないんで、必ずイギリス経由とかけとかいろいろな注意事項がありましたね。
だいたい郵便局行ってセントヘレナに送りたりするとどこですかって郵便局に聞くっていうから、郵便切手は一番高い切手あって中央郵便局行くから問題ないんだけど、でも窓口で聞くともう途端に
分かんなくなっちゃう、
分かんなくなっちゃう、
ナポレオンって言っても分かんなかったって話もありますから、
まあそういういろんなハプニングがありましたけれども、
はい、
4回放送がされまして、4回目は、まあ、QSL のスポンサーまで日本タンパクラブでやったんですけれども、
うん、
受信報告の60% が日本からというの驚異的な数
なんです。すごいですね。
60% が日本からで、数でいうと151通、これが届きまして、向こうもびっくりしていたんですが、 BCL ブームのおかげですよね。要するに短波人口が日本は非常に多かったと、いうことだと思います。こうして世界的なプロジェクトの推進役ということでお役に立ったわけですけども、5回目はまあ2010年なんですが、放送日も決まりまして、放送直前に大きなハリケーンが島を襲いまして、残念ながらアンテナ鉄塔をなぎ倒してしまったと。でこのためにもう電波は出せなくなりまして、リバイバルもラジオセントヘレネはそれ以降は行われない。でトランシーバーは地元のプリンスアンドリュースクールのラジオクラブに寄付されまして、そこのクラブの人たちがアマチュア無線で活用しているというふうに聞いております。
はい、その後これを地元でね主催したラジオセントヘレナそのものが、国内向けのラジオセントヘレナそのものがなくなってしまったというふうに聞いてますけど。
ああ、そうですね、そういうニュースがありましたね。
放送局としては消滅してしまったと。はい、
残念ながらいずこも環境的には短波を応援してくれる環境は少なくなってきているということだと思います。
南大西洋から短波を受信しようとすると、あとはもうBBC のアセンション周辺局くらいしかないです、ね。
アセンションはね結構入ります、うん。まあそういうことで今年もう BCL ブームの時から45年ですからね、 BCL ブーム世代の人ももう60
定年ですね。
定年近い人が多くなってくると、まあそういう時代になりました。まあ本当に70年って長いですよね。よくここまで続いて、まあ創始者の方もおっしゃってる、こんなに続くとは思わなかったとおっしゃってますけども、
世界で70周年のクラブというのは、
ニュージーランドの DX リーグが我々より3、4年上なんです。ただ いつかあのニュージーランドの方来た時にいろいろ話したけども、やっぱりクラブとしては続いてるけど、やっぱり熱心なリスナーってのはもう非常に減ってきたとおっしゃってましたですね。でお付き合いで会費払ってるような人も結構多くて、なかなかだからあそこのクラブはこうなんか対外的な何周年記念ってあれはやってないんですよね。で僕らが50周年の時に行ったんですけど、あの時にデンマークのピーターソンとか、それからフィンランドのリストアナカイフさんとか、ね、一緒に行って、それ以降の60周年70周年では彼ら自身のレストランでのパーティーはやっておられるんですけど、対外的なこう出版物出すとかね、特別放送やるとか、そういうクラブ外に関するアクティビティは何もやっておられないんで、そういう意味ではあまり目立ったクラブではないというふうに。
ただまあニュージーランドデュークタイムズという会誌を発行しておられて、これではまだ結構いろんな情報提供をされてるみたいですけども、ね、
そうですね。僕も E メールの会員になってるんですけども、やっぱり中身は濃いですよね。大体がニュージーランドって DX 環境がいいと言われて
そうでしょうね、はい、で
彼らは中南米の中和 DX をやってる人が多いんだけども、
はい、
とにかくそういう意味では熱心な方がたくさんいますんで、ニュースの中身はかなり濃いものがあると思います。
70周年ではね、日本タッパクラブではどんな、なんか70周年記念のなんか行事とか企画とかね、
そういうのは、今、まあ、最大のイベントは開始創立時から50年間の開始の開始をスキャンしまして電子化作業というのをやっております。でほぼ電子化を終わりましたので実は昔の会誌は新入会員紹介に番地まで書いた、詳しい住所と生年月日まで書いたんですよね。
まさに個人情報ですね。
もう昔はもう個人情報丸出しで、まあ、それがいいこともあって、だいたい昔仲間を見つけるのは簡単でですね、ラジオ雑誌も番地まで書いた住所がレポーターのところに書いてありますもんですから、はい、近所にレポーターがいると大体みんなアンテナ立ててるからね、その番人のとこ行ってアンテナ立ってれば友達だって言ってこんにちはって言って
LINE もよく来ましたよね、知らない人から。
そうですね、はい、そういうことで仲間がまあなんかフェイストフェイスで仲間が増えるっていうのは非常に多かったですね。で僕が始めた頃も近所でみんなアマチュアの方集まってアンテナ立てるって言った時は、いくんちアンテナ立てるよってみんな集まってアンテナ立てる手伝いをするようなことを何回もありまして、友達が増えていったと思います。まあそういうことで今住所とか誕生日とかの個人情報の削除をやっておりまして、これがある程度目処がつきましたら会員の方に公開するということを考えてますけれども、まあ、いずれにしても個人情報をゼロにはできないんで、電子化のファイルを入手できるのは会員だけということになります。それから70周年の記念誌というのはハムフェアに間に合うようにできまして、今回は会誌のエディターをやってくださっている三松さんがまとめてくれたんですが、QSL の写真などを入れてくれましたもんですから、過去の記念誌に比べると非常に読みやすいというか親しみやすい会誌ができたと思います。それから特別放送も、まあ、この番組もそうですけれども、7月に HCJB で10人の会員の方といろいろ思い出話をしましたけど、11月はベトナム、モンゴル、台湾、CRI、それから KBS ですね、この5局の放送が行われました。それからウェブスキャンもですね、12月4日のからの1週間は 我々の特別番組を10分ほど流してくれましたので、お聞きになった方も多いかと思います。
はい、で70周年を迎えて今後クラブとかね、短波放送ってどうなっていくんでしょうね。
そうなんですよね、まあスタッフの方は割に編集関係のはみんな若いので、元気が良くていいと思います。年寄りは私ですからね、会計処理とかそういう事務関係の後継者をきちんと引き継げるようにして、おかないといけないなというふうに今思っているところです。まあ会員の数は新しい方も増えませんけれども、古い方ももうずっと長いお付き合いなもんですから、ほぼコンスタントであると。でもちろん新しい方にもどんどん入っていただきたいんですけれども、やっぱりインターネットがあるんでね、多くの人はなかなか紙の会社のために入るというふうに感じないのかもしれませんけれども、紙の会社プラス我々の場合には電子メールでも会社をばらまきますんで、電子メールの会社はもうカラーの QSL 満載ですから、そういうことに興味のある方はどんどん短波クラブに入会していただきたいと思っております。
あと短波放送のねこれからの見通しというのはどんな感じと見ていらっしゃいますか。
やっぱり一つは大きい曲は番組次第だと思うんですよね。まあ、リスナーに一人一人に語りかけるような番組っていうのはもうこれからは非常に大事にされるだろうと思いますんで、そういう形での番組を送るところが人気を維持できると思います。ただやっぱりなんていうかな、送信費用っていうのがバカにならないんでね。
どうしてもこのところ電力危機で、
そうなんですね、
ウ
クライナ侵略問題で欧州はもう非常にエネルギー問題が深刻になってきて、短波送信もなかなか金がかかるというような話が増えているかと思います。ただ短波放送っていうのはですね、みんなインターネットすごく便利だと思ってるかもしれないんですけど、これ所詮途中はもう有線でつながってますんでね、何かあればもう国境でブロックされちゃうんですよね。ところが短波放送だけはもうそういう心配ありません。まあ、ジャミングかけられてもどっかでは聞こえますから、短波放送というのは今後も国境を越えた情報の伝達ということでは大変重要な手段になるだろうと。で VOA なんかも放送はカットしますけれども、送信所については非常に大事にしていると思います。ラジオジャパンにも私も強く言ってますので、送信機の維持はちゃんとやってどんな時代も使えるようにしましょうというふうに言っております。まあそういうことで、まあ、リスナーの人もやっぱり手紙をね頻繁に放送局で書くということが局の番組の維持には大事だと思いますので、皆さんもレポート手紙をどんどん書いていただきたいというふうに思います。
まあ、今メールでもよろしいですか、ね、
そうですね、はい、はい、もう最近はメールでレポートも送れますんで、はい、どんどん送りましょう、はい、でメールで送るとすぐ返事をくださる局もありますんで、
ESL も ETSL で来ますからね。
そうだよね、ぜひそういうものを愛用していきたいと思います、はい、本当に長い間皆さん本日はご清聴ありがとうございました。それでは受信者の案内をしておきます。この放送をお聞きの皆さんには日本短波クラブも独自の受信証を発行いたします。電子メールによる受信報告は jswc79sl@gmail.com です。 jswc79sl@gmail.com から郵便による受信報告は郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局小箱44号 jswc79sl 係へ送ってください。郵便による受信報告には80円切手を貼って住所を記入した返信用封筒と経費として84円切手を同封してください。正しい受信内容の報告には70周年記念の特別ベリをお送りいたします。皆様からの報告をお待ちしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本タンパクラブ創立70周年を迎えて、日本タンパクラブの大竹俊道さんと赤林隆人さんにこの時間2回にわたって特別対談をお願いいたしました。日本タンパクラブのますますのご発展と、クラブ員の皆様の一層のご活躍を心から期待しております。さて、来週12月24日土曜日のクリスマスイブには、今年エクアドルで開催されました HCJB クリスマスコンサートの模様をお届けいたします。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.420MHz、そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。